皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、8月8日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は冷戦終結を飲み込めない人たちです。冷戦終結っていうのは非常に大きな、ことだったと思います。そもそも1945年、にですね、ヤルタ、あのクリミア半島ですね、今話題のクリミア半島のヤルタで米英ソの首脳によって事実上冷戦体制が始まったと。これは世界の分割ですよね。例えばその中にはヤルタ密約っていうのがあって、はっきり言ってその北方領土とか千島列島ですね、それから樺太南部、旧満州鉄道の権益などはアメリカがソビエトに渡してるんですよね。その代わり日本の戦争に参加してくれと、対日戦に参加するために、この千島列島、樺太南側、南満州鉄道の権益などはアメリカがソビエトに渡しちゃってるわけですね。ですから今日本がですね、北方領土は日本のものだ返せと言われてもですね、この時にアメリカが渡しちゃってるんですから、アメリカの方から返してくれとソビエトにお願いして返してもらわない限り、それは簡単に戻らないですよね。だからやっぱりあの時日本がその冷戦体制にすでにこう巻き込まれる中で分割が行われていたんですね。日本のその本土は助かりましたけども、日本の植民地の方は、北の方はだからソビエトに取られるということで米ソで話がついたんですね。だからそこから戦後の日本が始まってるっていうことをちゃんと意識していかないと、ソビエトがですね、取っちゃ取ったっていきなりそれ言ってるだけでは何事も物事は解決しないわけでありますね。その辺のところが、ヤルタ密約なんてあれ戦後すぐ公開されるわけでありますから、もう少し日本も考えてやらないと、これで冷戦が終結してですね、ソビエトや中国、北朝鮮とも仲良く運営していかなきゃならない時代を迎えてるわけでありますから、その一番根本的なところでなんかトンチンカンなこと言ってるとですね、そもそも始まらないんじゃないかというふうに私は思うんですね。それはともかくですね、そのヤルタ会談で始まって、だから89年のマルタ会談、ヨーロッパのマルタ島ですね、マルタ会談でソビエトとアメリカの間での冷戦が終結したわけです。今回のシンガポールサミットですね、米朝サミットでも、あるいはその前の板門店のサミットでも、南北サミットでも、具体的なことは何も決まってないという話があるんですが、実はこの89年の12月でしたかね、マルタ会談でも具体的なことは何も決まらなかったんですね。ただ冷戦の終結、すなわちソビエトがもうアメリカを攻撃しないということを宣言したわけでありまして、それが要するにもうその後の世界を全く変えたわけであります。あの当時、ベルリンの壁を崩壊していたんですね。89年にベルリンの壁を崩壊して、その後マルタ会談で、しかしまだ東ドイツという国はありましたし、当然ソビエトという国もあったと。それから2年でソビエトも崩壊し、世界秩序が根本的に変わるなんてことは当時ほとんどの人は予測していないんですね。こんな感じでその世界の体制変わるときっていうのは、そのみんなが気がつかないうちに根本的に変わってて、気がつくのはそれからしばらくしてからっていうことは珍しくないんです。マルタ会談もそうだったと思います。あれ日本も完全にですね、あれはね、あの時もわからなかったんですね。すなわち日米関係というのはソビエトと対峙する時代なんだと。だからアメリカは日本をかばってくれるんだと。日米が冷戦体制の中で本気で戦い合うってことはありえないんだという幻想、妄想を当時まだ抱いてるんですね。しかし実際に80年代は中曽根政権の時に経済関係でものすごく大きな対立が日米間で生まれて、で冷戦の終結と同時にアメリカはいよいよ経済の時代だと、経済戦争の時代だということを言い出すわけであります。パパブッシュの時代ですね。ところがそのこと日本は全然理解できてないんですね。要するに冷戦体制の中での日米関係の頭しか全くわからなくて、 もはやソビエトと戦う人がなくなった。次はその経済だという時代のことが日本はよくわからない。で、もたもたしてる間にアメリカでは日本封じ込め論がどんどん広がって、で、結局そのまま90年代日本は完全にアメリカにかもられるという事態に立ち至るわけであります。ですから89年のマルタ会談ではっきりしました当時の米ソ冷戦の終結についても日本は実にトンチンカンで、で、随分国益を損なって、それが今にまでその国益の失墜がですね、国民の重税となって、国民のその雇用の喪失その後の重しになってきていることは、あるいは基地の重しになってきていることは言うまでもないことであります。で、続いてその、今度はソビエトがロシアになったわけであります。この、米ロっていうのもですね、実は裏側でこの影の政府戦争屋は、これを冷戦と位置づけて、で、この冷戦の中で、まあ、彼らは金儲けを一生懸命やってくるわけですね。世界を戦争に陥れ、人を殺して金を儲けるというですね、実に忌まわしい連中がですね、影の政府、軍産複合体の連中が、クリントンを筆頭にですね、ずっとアメリカに暗挙しまして、やってたわけでありますが、まあ、それを、アメリカが選挙で蹴飛ばしたと。そして、今年ですね、ヘルシンキサミットが行われまして、ヘルシンキ会談において、米ロの冷戦も終結であります。ですからこれで全て冷戦は終結であります。そうするとこの現実をしっかり受け止めた時にはですね、世界は改めて日本にとっては全面講和の時代が来たということですね。昭和26年のサンフランシスコ平和条約でアメリカ陣営とだけ講和した単独講和の時代が終了して、いよいよ全面講和の時代が来たというわけであります。確かにそれは大変といえば大変でありますが、まあ歴史の必然でもありますね。冷戦の終結なんでありますから。そうすると、その冷戦の終結した後の日本というのは、少なくともこの昭和20年以降の日本とは、だいぶ変わってくるはずです。昭和20年以降の日本というのは、特に最近はそうですが、アメリカの背中さえ追いかけていれば、情報も何もアメリカの言うことさえ聞いていればうまくいくという、そこだけがなんかテオリーの時代が随分最近、こう、広がっちゃった、続いちゃった感じがするんですね。なもんで、その、新聞なんかも何見たってですね、例えばトランプけしかなんていう新聞以外ないんじゃないです?日本のこの、それこそ右の新聞の左の新聞もですね、トランプけしかなんていう記事があまりないんじゃないですかね。しかし、アメリカは全然違いますよね。トランプよくやってくれたっていう人、決して珍しくないですよね。やっぱりなんかそれは、今までのこの30年間、ソビエトとの冷戦が崩壊して、平和の拝殿が来たと思ったのもつかの間、実はとんでもないところでアメリカ人絡め取られちゃっていて、特に911事件以降ですよね。気がついたら年金もパー。で、子供は戦争で殺されたと。で、ものすごい監視を受けてですね、反対の声も上げられないと。一体これどういうことなんだと。中国にのさばられちゃってと。日本にのさばられちゃったと。でどうしてくれるんだという、ものすごく大きな不満があの国には息づいてますよね。ここをバネにして出てきたのはトランプですから、やっぱりそれは冷戦の終結は当然でありまして、この戦争屋とか軍産複合体の金の飯の種を、これは取り上げるわけですよね。で、そうしてくると、この戦争屋、影の政府と一体となって政治を運営しておきました日本政府なんてものは、それはもういる場所がないですよ。韓国なんか、イミョンバク、パククネという2代続いたそういう政権が見事にこれ、雲散無償しましたね。で、彼らの秘密機関、陸軍、韓国陸軍の情報部が解体ですよね。あれはすごいと思ったのは、韓国陸軍の情報部はこれ解体なんですね。で、全く新しい組織を作り直すわけです。これって昭和20年に帝国陸軍が解体されまして、それからしばらく経って、陸上自衛隊が全く新しい組織として生まれたのとよく似てますね。ぶっ壊して作り直したわけですね。それぐらい大きな変化なわけでありまして、だからこう戦争や軍産複合体と縁を切るというのは本当に日本の中枢部で、その韓国で今回今繰り広げられているようなものすごく大きなドラマ、あるいはそれ以上のドラマだと思うんですね。日本はあれ以上のドラマがこれから必要になってくるし、で、起きてくるんだと思うんですね。やっぱりそれぐらいトランプ革命というのはすごいことだと思うんです。それからですからこの冷戦を飲み込めない人たちっていうのは、それで失業する人たちですよ。すごくわかりやすいんですね。要するに自分の損得しか考えない人たちがみんな最近上の方いますから、 そしてそういう問題ですぐ自分の損得を考えて、損だと思ったら反対するわけですね。で、とことん反対するけども、まあやっぱ韓国見ればわかるように、いつまでもいかないですね。で、まあアメリカもと金正恩は上手にこうやってるし、まあ世界のリーダーで、ことの先行き決めたわけでありますから、まあそれはいつまでもこれは続くことではないと思いますね。で、同時にこの、文化的って申しますかね、人々の感覚としても、アメリカが優れた国で、中国、ロシアが劣った国だというような発想、あるいは強いものにはなべき弱いものは蹴落とせみたいな発想では、もう世界とは付き合えないですね。特に日本はですね、このアメリカ一辺倒が強かったわけでありますから、これから改めて世界に出ていくというのは非常に大変なことではないかなと思うんですね。私は実は韓国との関係が一番大変じゃないかなと見てて思いますね。竹島の話は北朝鮮もあれはうちのもんだと言ってますしね、朝鮮半島のものだと言ってますし、まあ、慰安婦の問題も含めましてですね、韓国との関係ってのはものすごく私厳しいと思うんですね。でもそれ以上にこう、安倍内閣にめちゃくちゃの5年半っていうのはですね、やっぱものすごく世界よく見ていて、危ない連中が日本に暗挙しとると。これ、だから全部本当に目に見える正義を断行しないと、韓国みたいなことやらないと、やっぱり誰も信用してくれないと思うんですね。そうするとやっぱり、これ戦後と同じですよ。戦争に加担した連中全部公職追放になったでしょう。だから今ですね、本当にこう見てると、ほとんどがこう、体制抑散みたいな形でみんな仕事したり組織にいますが、そこにいる人はダメだよね。そこにいる人はもうこれでパージになってくるわけですよ。だから全然違うところから人が出てくるわけでありまして、だからやっぱパージされそうな人たちは大騒ぎですわね。で、変なドンが最近よくあからさまに出てきますよね。まあ安倍晋三がそうですよね。安倍晋三なんかまさに影の政府っていうか、安倍政府をなんか組織しちゃってるような感じだよね。まあ裏に警察がパチンコ利権抱えて座ってるんでしょうけども、まあ警察が安倍内閣をこう使ってるみたいな部分だと思うんですが、5000億円って言ってましたかね、なんかパチンコ利権で稼いだ金があって、それが元になってて、それで旧満州以来の変な人脈全部引き継いでて、まああんな話聞いたことありますけどね、まあそういう連中がこう暗挙してやってるわけでありますが、まあ当然これはまあトランプの方からこう全部こう成立ということで、日本はトランプと上手にやってるというのはおそらく大きな誤解だと思うんですね。それはだいぶ違う誤解じゃないかと思うんですけども、まあしかしその後を考えると、それは厳しいことが待ってるわけですね。ロシアとのことも中国、そして韓国、北朝鮮とも非常に厳しい付き合いが待ってるわけでありまして、で、その時にはやっぱりその日本の国柄というものをちゃんと分からなきゃいけませんわね。昔からまあ、藤子文献のこととか、権藤政教のこととか、天智天皇のこととか、南朝のこととか、明治維新のこととか、昭和天皇実力のこととか、いろいろお話をしておりますが、こういうのがね、いるんですよ。その、何にもないところから国を再建するってことになりますとですね、それやっぱりその国の基本の部分というのをちゃんと分かってないと、交渉するのに何するんでも何にもないんですよ。同時に今世界はやはり溶けてきましたね。バブルの崩壊で金が儲からない時代になったら、何をしていいかわからない国民や企業や国が今どんどん増えているように見えるんですね。所詮なんか金だけが唯一の、まあなんて言いますか、みんなの目標だったと。その金の目標が消えたら、実は何にも一緒にやっていくものがないという国がすごく多いですね。で、その金の力が消えた後、何か残ってるかがその本当の国や民族のこう力っていうもんですね。だからそれは決して金がある時代に強い国が強いってわけではないですね。アメリカなんかもはっきり言って、まあこれで分裂だと思いますよね。もう元には戻らないと思いますね。まあトランプは、まあこの勢いだと中間選挙も勝つでしょうし、8年大統領やる可能性も大いにあると思うんですね。しかし、もうその間にアメリカはもう完全なる断裂分裂だと思いますね。いろんな意味でね、あるいはもう本当内戦になっちゃうかもしれませんね。でもまあそういうもんなんだろうと思うんですよ。このあんまりこの20世紀やりたい方でやっちゃいましたから、それはもうこの後始末ってのは大変なもんだと思うんですね。で、それをくぐり抜けた後何があるのかっていうと、やっぱりあの国まだ建国の理念っていうものがありますから、 まあそれに戻っていくんじゃないんでしょうかね。よくわからないのは中国とか韓国ですね。あそこは何があるのかと言われても、今儲かること以外何かあるかと言われてたら非常に大変で、まあ、中国もだから周辺民族はいいですよね。万里の長城の外側だとか、まあ、台湾だとか、ああいうところはまあ昔から自分たちでやってますから、それはそれで独立してやっていくんでしょうけども、中原と言われる中国大陸の真ん中ですよね。平らの真ん中ね、あれはどんな風にやっていくのかな、まあ思いますね。北朝鮮なんかは今あの金正恩のいろんな金書記長の、いろんなこの行動力がですね、北朝鮮のホームページに載ってますから、こう見てて非常に興味深いものがあるんですが、近代化を達成するときに輸入でやるか国産でやるかっていう大きなそのまあ、道の違いがあるんですよね。例えばその明治の日本っていうのは輸入は確かに入れるんですが、お雇い外人って名前でもわかるように、やはりその輸入は最小限にして、自分の国である国産ということを大事にしたんですね。でこれはやっぱりその中長期的に国の産業力をつける上で非常に重要なことで、それはこう今までもやっぱり続いてきたと思うんですね。まあ、最近ちょっとこう国内でコストが合わないから安いものを入れようっていう話だとか、あれ防衛みたいにですね、完全にその艦艇がアメリカに乗っ取られちゃって、アメリカのものを買ってればいいなんて言われてね、おかしくなってる部分がありますが、まあ今いずれにしろこうトンチンカンな時代なんで、まあ基本的には国産でやろうということは何も変わってないと思いますね。自分でやりたい。北朝鮮やっぱそういう国ですね。しかしこう早く何かやりたいと思ったら輸入品並べるのが一番早いんですよね。それ中国ですよね。改革開放の中国ってのはやっぱりこう輸入品で一気にその金儲けをしたいという、そこがものすごく北朝鮮なんかと違うところだと思うんですね。そうすると結局今の中国もそうですが、輸入だけでやってると国の中に何も残らないんですよね。多少の見よう見まねぐらいのものしか残りませんから、そうするとなんかピークが過ぎたら何もないと。しかし結局まあ遠回りなようでも自分の国で国産でやっていこうということになると、それはやっぱり力つき、残りますよね。なかなかあれはよくやってるというか考えてんだなと、決して中国から真似はしてないなと思うし、あとそのあそこもやっぱり政府と軍とあって、政府はなかなか官僚制で大変なようですね。軍の方は金正恩直轄だから、その軍は別に戦争だけやってるわけじゃなくて、その、なんですかね、ああいう生産活動も一生懸命やってるんですね。だからこう、なんか、テキパキと仕事するのは軍のようですね。まあやっぱり社会主義国ってのはそういう意味では、なかなかこう、官僚制の問題は、あれは大変だなとは見てて思いますが、まあそれはともかく、日本なんかこれからどうするかですね。基本的には日本は国産で行くわけでありますから、さあ果たして何をどう作るかっていうのは、北朝鮮のこと笑ってらんないわけで、まあ北朝鮮が今作ろうとしていることは大体日本でも今作れるんでしょうけども、それ以上の日本のこの未来を考えたときに、一体何を作って、どんな国にしていくのかという大きなビジョンを国民と共に合意しなきゃいけませんですよね。これは全然やってないですよね。まあ、ですからこの冷戦の崩壊っていうのがですね、こう冷戦の終結っていうのがはっきりしてきたら、その後日本は世界に出ていくにも、日本の道、日本はこれから何をしたい、何をするんだという方針をちゃんと伝えなきゃいけないじゃないですか。日本の方針と、こうやりたいんだっていうものがあって、だからお宅の国とここに一緒にやりたいという、そういう話の組み立てでないと世界と話ができませんので、ですからその辺はですね、冷戦の見込めない人たちがいるとそれが全くないわけですよね。昔の頭でいて、それから情報もですね、なんかそのアメリカの戦争や影の政府が言ってることだけオウム返しに言っちゃっててですね、新聞もそんな調子でありますから、ああこれはもう大変だなと。冷戦終結を飲み込めない人たちがですね、まああんなに盤踞しているようじゃですね、これはなかなか大変だと思いますが、まあ幕末もそうですし、昭和20年8月15日もそうなんですが、これは絡まんない、いつまで続くのかと思ってると一瞬で終わるんだよね、あれね。まあ我が国もそういう意味では不思議な国でありまして、まあでもやっぱりこの、ここで全部一層になってきますよ。 本当にこの、なんて言いますかね、マイノリティだったような人たちが出てくると同時に、今までのそのメジャーとマイノリティの戦いではなくて、新しいものを作るための大同団結と申しますか、まあ大同団結というよりも、新しいチームをそのみんなで作るっていうことがこれからすごく必要になっていくんですね。で、それっていうのはその冷戦の終結と同時に新しい日本の始まりっていうことを意味するんですね。だからその新しい日本の始まりのビジョンというものを、やっぱりこう共有するっていうものが混乱の中にないと、その混乱もなかなか前に突破できないという、そういう仕組みになってるわけでありますね。まあいよいよ本物のリーダーが必要になってきましたね。慌ただしい時代だと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、冷戦終結を飲み込めない人たちということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。